Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。ちょっと先週お休みをいただいてしまったせいで。
もう一週間。
1週間やらないだけでなかなか
人間はそうなってしまうということだ。
そういうことですね。
というわけで、
なんで休んだんですか？
ちょっと先週ちょっとしたハプニングがあって、まさかのコロナになっちゃった。
楽しそうに言うね。
コロナになっちゃって一緒の空間にいられなかったから、私と、
うん、
なんか症状自体は結構軽かったよね。
まあ、いわゆる、なんだ、軽症ってやつだよね。
うん、そうそう。私だけがなった、陽性出たんだけど。
不思議なもんだよね。
結構普通に出社すんだよね。
うん。結局俺ずっとピンピンしてて、抗原検査も全部陰性で。
ね、そうだね、3回ぐらい起きたけどね。
何の問題もなく、元気だったけど。
そうなんだよ。
うん。
私の方も別に熱は、そんな出なくて、37度8分が最高だね。
あ、そんなのも行ったんだ。
隔離されてから夕方に一回、なんか私今喋る元気ないから、みたいな LINE した時あったじゃん。
うんうんうん。
あの時がそれ。7度8分だったけど、
うん、
そんなもんだったんだよね。
なるほどね。
うん、
そう、ラジオを先週ね、急遽お休みしたんだけど、
うんうん、
体調的にはそんなに悪くなかったんだけども、咳が出ちゃうっていうので、
私のね、
うん、
咳止めの薬は飲んでたんだけど、
うん、リモートでやろうかとか言って、うん、リモートで取る方法とかも探した結果、
うん、
とりあえずやめようと思ってお休みしてしまいました。
初めてのお休みだ
ね。初めてのお休みだね。
病欠、まさか
そう、まさかの病欠だよ。でもということはだよ、うん、今までそれまで、
うん、
病欠とかなかったし、むしろ病気とかもなかったからさ、
そう、なんか
全体考えてみてにもね、1年2年病気なんてしないんだね。
もうこのね、こんだけ対策したらね、
うん、
あとなんかちょっと私の頭痛とかくらいだったら時間ずらして取れてたから、ね、金曜の夜から土曜の夜までさ、こう猶予があるじゃん、
うんうん、
取れる、
我々のスケジュール的にはね。
そうそうそう、でもさ、外に出ないからね、猶予があるんだけどね、遊びに行けないから、うんうん、2人とも家にいるっていう。
そうだね、
うん、でいつでも取れるねみたいな感じ。
うん、
そんな感じでね。
どうでしたか、コロナ。
コロナ
で、まあまあほぼほぼ軟禁みたいな感じで隔離されたじゃないですか。
いや、正直これ軽症だったか言えるんだけど、快適でした。アツシが元気だったのと、アツシがリモートワークだったから、平日もご飯作ってくれて、お昼もね。
朝昼晩。
そうそうそう。だし、まだどこにも出してないけど、実は妊婦なんだけど、
うん、
妊婦だからって言って、やっぱその、自分一人の体じゃないわけよね。で、重症化じゃない、なんだっけ、中等症になりやすいみたいな話もあったりして、行政の扱いも、まあまあ手厚かったと思うのね。
手厚かったね。いや、すっごい手厚かった。俺、東京都すげえって思ったもん、マジで。
すごかったよね。
うん、
毎朝、助産師さんから、ちょっとこれはこれで動画出そうかなって思ってんだけど、毎朝助産師さんからちゃんとこう健康観察みたいな電話が来て、で、そのコロナの症状といわゆる酸化的なお腹の張りどうですかとか、こういうこと困ってたりしませんかみたいな話を毎朝してくれて、で、しかも初めての妊娠だから、これってもしかしてこれですかみたいなのとか全部相談乗ってくれて、逆に良かったなみたいな感じだったかな。
うん、
で、あとは私たちがいつも、私は寝室に隔離されてたんだけど、クイーンベッドなのね。クイーンサイズのベッドだから、もう快適よね。
羨ましい限りで。
ベッド兼ソファーみたいな、そのベックッションもいっぱいあったから、うちは。
そうだね。
あれをかこういかにこう、快適に。
いつもチラ見すると、もう、殿様のような。
タイミングが悪いんだよ。ちゃんと机に向かって作業してる時もあったんだけど。
そう、いつ行っても殿様のような感じで。うちにある大きなテレビと、俺は小さいテレビを使って、サブモニターとしても使ってるテレビがあるんだけど、大きなテレビを一番端っこに置いて、
テレビを
私が運んでくれて、いつもこうテレビを見ながら、すっごい横柄な態度でこうテレビを見続けるという。
テレビ見続けてない。まあ、オリンピックは見てたけどね。
うん、殿がいると思って。
快適でしたね。もうなんか本当に良かったなって感じ。その熱出たらとか、お腹が、なんていうの、その赤ちゃん的なところでどうにかなったらどうしようみたいな不安はあったんだけど、
そう、妊婦っていうので良かったことが2個あるよね。
うん、
1個はパルスオキシメーターが一瞬で届いた。
そうそうそう、あのね、保健所からの連絡も、え、だから、PCR を病院で受けられたのも妊婦っていうのがあのすごくアピールしたから、全国の妊婦で陽性疑わしい人はアピールした方がいいと思うんだけど、
そうだね。結構無理やり PCR 検査もねじ込んだよね。
ねじ込んだ、かなりすごい電話して、
かなり頑張ってねじ込んだと思う。
そう、いや、なんか熱がこんぐらいなんですけど、いや、妊婦なのねとか言って、
熱全然なかったね、37度6分とか、
そうそう、5度、ね、37.5 を超えないと今発
熱外来に行って
PCR 受けられないんだよね、そうそう、行けないから病院にっていうの聞いて、なんか辛かったよね。月曜日の夜ぐらいから症状出始めて、水曜日だっけ、
水曜日
の朝に、うん、熱が出た、今だみたいな感じで電話して予約して、うん、その日のうちに東京都に相談して、病院近くの紹介してもらって、自分で病院に電話かけて、熱があって妊婦でっつってで予約入れて、さらにもね、2時間後ぐらい予約取れたからね、よかった。
すぐだったね。
で、そのまま行って、みたいな。
うん。いや、すごいよ。電話して、すぐ対応してくれて、2時間後に取れて、徒歩で行ける場所で、で、すぐ PCR 受けさせてもらって。
熱、2時間後下がってて、病院からに熱なくなっちゃったとか言って、うん、言いながらそう言ったんだけど。そうそうそうね。そう。妊婦っていう。で、その次の日の夜に、7時ぐらいかなに病院から、あ、陽性ですねプラスとか言って電話があって、で次の日の朝には保健所から電話があったから、
うんうん、
やっぱその多分妊婦フィルターみたいなのはあんじゃないかなって思ったよね。
ニュースで俺は分かんない、
いや、なんかさ、ニュースではさ、その、うん、保健所から電話なんかないよみたいな、
ああ言ってたね。いやー、すごい手厚い対応されていたと思うよ、
うん、
しかも妊婦だからっていうので、俺がすごく栄養のバランスの取れた料理を出すっていう。
そうだね、
これ妊婦良かったね。2つ目で、
2つ目、
うん、全力で
ケアが手厚かった。あ、私の
ガーミンが、マイガーミンが充電なくなるぜって。そう、そう、あの充電ないことはしてて、俺走ってたりとかしたからさ、
確かに、
そう、あの俺も濃厚接触者だから外出られなくて、
うんうん、
ずっとまあまあこもりきりだったわけですよ。そうそうそう、うん、で濃厚接触者開けたのが何日、サチの発症から7日間はダメだって話だったんだっけ。
違う違う、あの今はまた変わるかもしれないけど、うん、今は隔離をしてから、ちゃんと隔離をして生活とか分けて、うん、消毒、共有スペースは消毒完全にしてますみたいな状態になってから7日間で
帰るよ、はいはい、なるほどね、うん、そうかそうか。で7日経って、
うん、
俺もう走るんだって言ってそう、で外
ちゃんと抗原検査もしてね、陰性だったしね、そう
そうそう、ちゃんとその走りたい日の朝に抗原検査して、うん、陰性だことを確認した上で、うん、外をね、まあ、軽く走ったわけなんですけども、その時にもうガーミンつけて走ったらもう20何パーセントとかで、うん、あ、そろそろ終わるなみたいな、うん、なんだけれども、充電しようと思ったら充電ケーブルたちが全部寝室の方にあって、あ、
そうか、
そう、なんかこれを汚染されなきゃいけないと思ってそこに置いといたらなってしまったと。
そうだね、確かに確かに、
うん、
本当にお疲れ様でした。私は本当にただただ快適だったんだけど、は
い、ね、そう思うよ、
ね、妊婦のデメリットは、うん、あの宿泊療養はダメって言われた。
うんうんうん、
そんぐらいだと思う。そう、まあそんな感じでね、
ね、
無事私もさっき抗原検査受けて、自分でね、
うん、
受けてやって陰性だったんで、こうラジオをじゃあ 撮ろうかって
撮りますかとやってるわけですね。
そうそう
そう、うん、そう、パルスオキシメーターもさ2個、
うん、
パパッと届いたしさ、
そうそうそう、
抗原検査も今足りない足りないって言ってるけど東京都にお願いするとすぐ届いたりとかさ。
そう、私は濃厚接触者だから、
うん、
私が発信に移さなきゃいけないと思っていろいろ調べてて出てきたんだよね。だからみんな調べたらいろいろ出てくるから、
うん、
ちゃんと利用した方がいい。
すごいよね。
2回まで濃厚接触者は抗原検査キットを無料で
もらえます。
で結構すぐ届いたよね。
次の2日後、
2日後ぐらい、うん、で私たちは近所の薬局か、
うん、
薬局で無料で受けられるやつ受けて
歩いてすぐのところに薬局でやって受けられるからね、すごい。
そうそう、そこでもでも私はその時点では陰性だったんだけどね。
さあ、それが良かったと思ってる。そこまでは俺もサシさんもまた大丈夫だったんだよね。
ああ、なるほど。発症しなかったんだ。
発症しなかったんだと思
う、うん、
ですぐに、うん、やっぱオミクロンって中入ってからすぐなんだろうね、
うんうんうん、
すぐに発症っぽいことが起こって、
そうそうそう、すぐに怪しい咳だぞって、
そうすぐに分かれるってことができたから、
そうそうそう、私もすぐマスクをし始めて家の中でみたいな、う
ん、よかったよ、
うん、
本当に無事かからず私生き延びました、
うん、お疲れさん、
よかったです
本当によかった。それだけよ、懸念はね、私にとっての懸念はそれだけだったから、いやでもあれが大変よ、共有スペースをね、
うん、
トイレとお風呂、
うん、
はめっちゃ気使う、
うん、
ね、トイレに消毒持ってって終わったら全部触ったとこ拭いてみたいな、
うん、
やってね、大変だった、
はい、だってもうなんか俺がこれ首から下げといてって言って、
ね、スプレーもね、勇気があって、
俺もだって何かさっきもちゃんと拭いてるだろうけども、
うん、
共有スペース使ったら消毒するし、サシの隔離のドアを触ったら消毒してるけども消毒するし、
うんうん、
もう全部何かあるために全部消毒してて、それなりに大きな消毒液がもう空になるもんね。
本当だ、
うん、
意外とさ減らないのにね、
意外と減らないのにすげえ使ってる、うん、マジで。
いやそうなんだ、からみんなスプレーは持っといた方がいいで、
でも今回これで分かったよ、消毒とマスクと換気でどうにかなる、
うん、まあ、あとはあれじゃない、あの東京都だったからか、これは妊婦関係ないと思うんだけど、
うん、
あの配食もちゃんと来た、すぐに。
あ、配食来ましたね、はい、
すぐに3日ぐらい、
3日か4日、3日かな、
3日ぐらいだよね、
うん、
2日では届か
なくて、2日では届かなかったね、
うん、うちはもともとさお昼ご飯とかこうレトルト結構食べてたから、
はい、
まあ買い物でんでも、まあちょっと生き延びれるねみたいな。
そうだね、
うん、
そうなんだよ、
感じだったけど、
ご飯も水も、まあ、野菜だけがちょっと不足した感じはあるけど、
うん、
でもなんだ別に生きていく分には、
うん、
ね、全然問題なかったし
そうそう、でなんかそのそろそろ尽きるねみたいな、尽きるって言ってもなくなるわけじゃないんだけど、そろそろなんか減ってきたねみたいなタイミングで配食がなんかすげえ来た、
うん、
一人分で来てるはずなの、私しか陽性者いないからさ、一人分のはずなのに、うん、これ二人分あるよねみたいな、
すげえ来たでもただ、
うん、
やっぱ思うのは今回の配食のやつを全部見ても、
うん、
朝昼晩一回も入れてられませんっていう風に、ただストックもそもそもありませんっていうタイミングだとしたら多分あれ全部使えると思う。
確かに、
うん、
ちゃんとご飯もくれるのパックの、
そご飯だって昼と夜食べた場合にさ2食で、
うん、
1週間だと1週間、まあもうちょっとかかるとして、じゃあ10日間だとしようか、
うん、
だとしたら20食じゃん、
うん、
ご飯20食ギリギリだよ、全部
あとだからパスタがあるのか、
うん、でパスタで春雨スープとか食べてみたいな、だからだいたい使い切るんじゃないかなと思ってる。
確かに
で、ただその代わり家出ないでねっていうのは、
うん、
あ分かるなと、
うんうんうん、
これぐらい渡さないと家出るなって思った、
うんうんうん、
でちゃんと野菜ジュースがもらえたので、
うん、
あの野菜不足もちゃんと補えて、
うん、お水もすごい来たしね、2リットルが6本
12本
かける 2回来たの、配食がね、
うん、
2回来たんだけど、
あ、段ボールその 1回分、1回目の段ボールだけじゃ多分全然足んないよ、1週間は、うんうん、
やっぱそうな
ん
だ、うん、2回目来てびっくりした、聞いてないんですけど、
そう、あれ1週間分、1個1回目に来たやつだけで 全部だと俺はあこれ厳しいなって思ってたから、
うん、
2回目来てあやっぱりねって、本当に家出るなよって言うんだったらこれぐらい渡さないと、
うん、買いに行っちゃうよね、
辛いなって思ったから、
うん、こんなウーバーイーツばっか知らんないしさ、
うん、いやすごいと思いました、うん、はい、
そうだからそのタイミングの問題もありそうだけど、その何ピーク時というか、
うんうん、
同じ日に何件依頼が来るかみたいなところでもさ変わってくると思うから、絶対みんなもこうなるから大丈夫だよとは分からんけど、テレビではね配食は届かんとかめっちゃ言ってるし、うん、届いちゃったよみたいな感じ
で、ね、届いちゃったねちょうどテレビでね、配食が届きませんとかで、うん、遅延してますとかっていうのを見てるところで、
そうそうそうそう、
2個目が来て
うーんみたいな、2個来ていいやつとか言ってこれ断え連絡した方がいいとか言ってたんだけど、
うん、
でも多分受け取っていいやつだねって判断して
しました。
ね、もらってもう家の中入れちゃったら渡せないからさ、
うん、あと物的にもなんだ1回目のやつはちゃんとお便りとかさ、うん、パルスを決めたとかも一緒に届いてて、
そうそうそうそう、
2回目はそういうの一切なく、
これにパルス入ってたら怪しかったな
と思って、怪しかったねうん、でもよかったと思います、
うん、って感じですかね、
っていう感じですね。
まさかだったな、
サチさんが一番、サチさんが一番気をつけてたのにね、
本当に。だからなんかこんなこと思っちゃいけないから、みんな本当に聞かなかったことにしてほしいんだけど、
言っちゃうのそれ言わなくていいことなんじゃないの、大丈夫
言わないとくか、じゃ
あ。別にいいけど、俺は知らんけど、何を言いたいのか。そこまで、言い渋って言うのみたいな。いや、びっくりしちゃった。
今回に関しては、今回の件に関しては、ちょっと、やられたな、みたいな気持ちだった。陽性になっちゃったことに関して、その詳細はまあ、言わないけど、
うん、
なんかこう、あっていうところはありましたが、まあ、いいでしょ。自衛が足りなかったということでね。
そうですね。
自衛だけじゃ補えないんだなっていうところも学んだけど、みんなもだからなんか、いや、この人、気をつけてほしいな、この会社もちょっとこうしてほしいなって思ったら、言った方がいいぞと。特に妊婦は。妊婦っていう、肩書きっていうの、なんていうの、
うん、ステータスね。
確かに。大いに活用して。
うん、
言ってよかったんじゃないかと私は思ってるから、今なんかうんって思ってることがあったら言っていいと思うね。だって大変だもん、妊婦。私だそのせいで検診行けないんだから、1ヶ月間。
そうだね、
うん、
結構それに関しては不安だよね。
不安だよっていうのをね、でも自分の責任でしかないからさ、やっぱ自分守れるのは自分だけなんだなと思って、ちゃんと、はい、疑問に思ったことは言い方とか気をつけつつね、言った方がいいと思うよって思いました。
はい。
ではそんな私のコロナ生活を救ってくれたコンテンツの話するか、じゃ。
はい。
今何やってるか知ってる？明日で終わるんだけど。あ、ラジオ上がる？
うんうん。
明後日だった。明日だった。今北京オリンピックやってるじゃない？知ってる？みんな北京オリンピックやってる、
知ってるんじゃない
こんだけニュース選挙してたらね、半分ぐらいオリンピックの話してる。そのおかげで私はコロナの自粛生活も結構楽しんでたんだよっていう話なんだけど、その中でじゃあとりあえずワリアちゃんの話するか。
はい、
どうぞ。
え、ワリアちゃんの話がなんかあるの？
うん、スケート連盟の話だね。
ああ、はいはいはい。まあ、ワリエワちゃんという言葉だけでも何となく言いたいことは分かるのかなと思うんだけども、
うん、
国際スケート連盟がですね、
うん、
競技にシニアの大会に出れる年齢制限を17歳に引き上げようかなと考えているぜというのが、
うん、
発表されましたと、
うんうんうん、
まあ、理由は今回のワリエワさんの件ですね、
うん、
15歳でオリンピックに出てるんだけども、
うん、
まあ、ドーピング疑惑と。ということで、まあ、本当のところはよくわからないけど、まだ全然わからないけれども、
うん、
禁止薬物が体から検出されました、うん、禁止薬物の成分が体から、
うん、
検出されましたということで、まあ、ちょっと世の中をワイワイ言わせてると、
世界中をね
、
うん、
ガタガタ言わせてるわけなんですけども、
うん、
まあ、それで15歳ということで、
うん、
16歳未満 に関しては、
うん、
保護対象だというのを一つの、理由にして、
うん、
スポーツ仲裁裁判所というところがあるんだけども、
うんうん、
今回のワリエワさんに関してはオリンピック出ていいですよと、
うん、
保護対象だからさ自分で悪意を持ってどうかしないでしょっていうので出場を認めたんだけど、うん、ん？なんか変じゃないっていうのが、うん、まあ世の中大体の人が思ったところ、
うんうんうん、
で IOC もんそれ変じゃないっていうので、
うん、
IOC もそのちょっとそれは違うんじゃないのかと、でロシア側にも訴えたり、この CAS っていうスポーツ仲裁裁判所にも話し上げたりとかしたんだけども、とりあえず今回出ていいですよという結果が出た、
うん、
むむむむむとなって、多分今回その国際スケート連盟は、
うん、
いやシニア大会ちゃんと自己責任で出れるようにしましょうぜと、
うん、逆にね、
うん、ということで17歳以上に引き上げることを考えました、
うん、
まだ決まってないんだけどね、まだ決まってないんだけども、ちょっとそういう方向でいきましょうと、
うん、
出してますという話でした、うん、まあこれは、うん、みんながどう思ったのか知らないけれども、うん、俺は、うん、変だなって思いましたよ。
どれ？
今回のワリエワさんの
一件
は、
うん
うん、
変っていうか、ロシアはなんでロシアで出れてないのか覚えてんのかなって思うよね。
うん、
ロシアはなんで ROC でオリンピック出てるのか分かってるかなっていう。
うん、でもその辺でさ、まあ、今回の件がその国が絡んでいるのか、うん、競技連盟が絡んで、ロシアの競技連盟が絡んでいるのか全然分からないけれども、 ROC としてオリンピックに出るためにものすごく厳重なスクリーニングをかけてるっていうのが、まあ、言われてることなんでね、俺は詳しいところ知らないけどね、本当のところは。っていうことはワリエワさんだって今までの大会に対して毎回検査を受けているわけだし、 ROC としてオリンピックに出るって言ったら、
うん、
いつものスケートの大会、国際大会とかとは全然別のところでも検査を受けたりとか、
うん、
事情聴取みたいな、なんていうの、事情聴取って言うとなんか悪い方になっていく気がするんだけども、
うん、
そういう検査とか調査とかに協力してさ、
うん、
あ OK だねってなって ROC としてオリンピックに出てると俺は思ってるのね、
うん、
なんで全部すり抜けたんだろうっていうのが不思議なところ。
そうだね、一個だけ引っかかったところね、去年の12月だっけ。
そう、
それもおかしいね、去年12月の検査の結果が2月の8日だっけに分かりましたみたいなのも、
うん、あ、なんかそれはね、裏事情やってたよ、
やってた、
うん、なんかその検査をしなきゃいけないんだけれども、そのなんだっけな、
コロナで働いてる人が少ないからみたいな話。
コロナでっていうのはちょっと分かんないけども、ロシアの中でだったかな、うん、あの検査してるのロシアの中なんだけども、厳重を期すためにみたいな感じで、全員を匿名にして、さらに、うんうんうん、データ社はコロナだったかな、一個一個検査するのにすごく時間がかかるっていうのと、照合させるのに時間がかかるとかっていうのがあって、うん、結果的に時間がかかってしまった、
うん、
だし今回そのオリンピックに出る人たちを優先的にとかっていう話が普通はあるんだけども、ロシアの場合だとそれがうまくいってなかったんじゃないのかみたいな、そのオリンピックの人たちだからって言ったら分かっちゃうから、
うん、匿名にやってるからってことね。
そう、それのためにあのランダムで順番にやっていってるから、ワリエワさんのやつがいつになるかとかっていうのは今回のやつだと分からない、うん、日本だとちゃんと今回オリンピックの人たちだからって言って検体をやるからみたいな話してたから、うん、なるほどみたいな、
うん、
まあ別に遅くなったことについてどうこうってことはあまりない気がする、
うん、でもタイミングがさ絶妙に
悪いマジで、うん、
団体で見て何この子すごいみたいな、シングルも楽しみってなってた時に、多分ちょうどその翌日とかに出たんじゃない、団体が終わった翌日とか。いやー、なんか考える展開で一番かわかんない、嫌なのはさ、
うん、
その若年症に日常的にコーチなのかどっかの組織なのかわからんけどがドーピングをやらせてたっていう展開が一番怖いよね。
うんうん、そうだね、
あのやっぱ4回転バリバリ飛んだりとか、ロシアの人たちね、ロシアの子たち17歳とかで4回転5種類飛びますみたいな感じだったじゃない、
うんうん、
とかなんかあの体型 とか見ちゃうと本当に厳しい世界で生きてんだなっていうのは想像つくじゃん、
うん、
これでさらになんかねえ望んでもないのに無理やり薬飲まされてみたいな、なのか騙されて知らない間に飲んでるとかなのか分かんないけど、
うん、
っていうことが起こってないといいなっていう。
そうだね
、うん、
まあそれはそうですよ、
うん、
みんながちゃんと自分の努力の結果として今があれば嬉しいけどね、
うん、
それにこうしたことはないんだから。
もちろん努力の結果ではあるんだけど、やっぱそのドーピング、そのアリエちゃんの使ったドーピングはあれだよね、なんだっけ、
心臓の薬だよ。
疲れにくくするんだっけ、疲れを取りやすくするみたいな作用が
ある。心肺機能を強くするって言ってた気がしたけど、向上させるみたいな。
そうだからこう疲れを感じないというか、
ん
なんか飲まない状態より練習量が増やせるってことなんじゃない、ざっくり言うと。ちょっと私分かんないけど。
そうなんだね。
っていう状態でやってたんだとしたら、まあそれはね不公平というかさ、そんなのみんな求めてるよねみたいな。
そっかそっか、
そうそうっていう話だから、ちょっと彼女はかわいそうだけどね、マリアちゃんはかわいそうだったけど、本人がどこまで何を知っててどこまでが本人の意思かは分からないけれども、
まあ、俺はワリエワさん知ってると思ってるよ、ね、大体全部自分で、
うん
うん、だって15歳、
うん、
中学から高校に上がるくらいの時、でも自分が何をしてるのか多分分かってるでしょ。
そうだね、
うん、
何をされてるのかとかもね、
うん、それがどこまで大事かどうか、大事になるかどうかみたいな、世間的な広がりの大きさみたいなとこまでは分からないかもしれないけども、今自分が何をしているのかって、これがどうなのかぐらいは分かってると思う、う
ん、また本人の本人が勝手飲んでるのか、
うん、
やらされてるのかによってもね、
そうだね、そうだね、うん、
本人がやってるとそれは反省すべきだけども、やらされててでもなんかオリンピックも出ることになっちゃって、でも批判されまくってね、あんな調子の悪いフリーを滑ってみたいな、結構なんか心に傷残るよねって思って。
まあ演技云々に関しては何ともわからないですね、それは誰だって。
いやだって
立ち直れないほどのことはあるだしだろうし、この前の2020年の時の宇野昌磨のグランプリファイナルとか見てて辛いぐらい全部飛べないし、
うん、
この前のソチの時のネイサン・チェンのフリーなんかもどうしたっていうふうになるし、まあ、そこは演技についてはしょうがないんじゃないって思う。
メンタルに来てんだなと思って見ちゃうよね、先入観だけど、
うん、
それで引くとさ、逆にさ、あのあなんだっけ名前忘れちゃった、その4回ってめっちゃ飛んだ子いたやん、
どちらだろう、鶴沢さん、
鶴沢さん、
うん、
17歳、
うんうん、
3位だ、あ、2位だった
子、2位だった子ね、うん、
あの技術点だけで105点。
いや、すごいよ。びっくりしたよ、マジで。
あんなさ、
戦えねえって思った、あれは。
全然転ばんかったよね。なんか減点あったけど、なんで減点するのよくわかんないぐらい、ジャンプはすごい、華麗だったんだけど、
うん。
あれを見せられた後に、ノーミスで完璧に滑り切る坂本香織ちゃんが、うん、マジで、やっぱ、うん、こういうことなんだ、世界に出るメンタル
って思った。いや、マジであれすごかった、マジで。
すごいね、その前日も、うん、前日じゃない、前々日か、ショートも抽選で最終滑走になっちゃって、すごいプレッシャーだったんだっていうの、終わってからね、
ね、
なんか平然と滑ってるように見えたけど、
うん、
最後泣き出したから、すごかったんだねと思って、でもそうなのよ、それ見て、その、経験値あるってこういうことかみたいな、かっこよかったよね。
かっこよかった。
でもなんかそのさっき知ったんだけど、あのなんか暫定席あるじゃん、1位から3位の、
うんうんうん、
あそこで、まあ、3位銅メダルって決まるわけじゃん、
うん、
あのあと泣き崩れちゃったらしくて坂本香織ちゃんが、
うんうん、
動けなくなっちゃってあの部屋から出れなくなってで1位の淳の好きなこの名前なんだっけロシアの名前覚えられないんだよね
さっき言ってたのにねチェルソワさんとアリエバさんとツ
いやなんかライプツヒみたいななんだけど
違う気がするけど
ライプツヒはドイツの都市だよね違うっけあーなんだっけ全然名前がさ覚えられないマリアちゃんもやっと覚えたからねあー頑張って思い出そうとしてる
あーくそ調べる前にと思ってマリアマリエバでしょ、
うん、
でああアレクサンドラ
リプニーツカヤ
違うね
違った
もう調べよう
全然ダメ
アレクサンドラなんちゃらだった気がしたんだけどな
さっきアチと二人喋ってたアチなんかこの子すごい顔可愛くない、うん、好きなんだけどとか言ってた
なんだあれチュルソバとあシェルバコワさんアンナシェルバコワさんでしたカミラワリエワだすみません間違ってました、
はい、あそうそうカミラちゃんね
そうカミラワリエワだねでアンナシェルバコワとアレクサンドラトゥルソワ
そうシェルバコワちゃんが、
うん、
その泣き崩れて動けなくなった坂本さんのフォローしてずっと一緒についててあげて、
うんうん、
あとなんかスタッフの人呼んできてくれてとかやってたらしくて、うん、いい子じゃんって
そうなんだえシェルバコワさん
そう
だって可愛いもんシェルバコワさん
なんかさすごいロシアの女の子ってさ化粧もあると思うしその演技の、うん、なんだろう構成とか質からかもしれないけどすごい気強そ
う
に思えたじゃん、
うんうん
うん、なんか、うん、私は私のことしか興味がありませんみたいなさそういうなんかイメージが勝手にあったけどあ普通の女の子なんだなって思ってほっこりした
そうだね
泣き崩れて動けなくなっちゃうっていうのもなんか坂本香織って感じだね
するね、
うん、
します、うん、はい。ツルソワシェルバコワシェルバコワさんが、
うん、
あれみんなでも17歳とか
そうそう17歳マリアちゃんだけ15歳
17歳
か香織ちゃんと若葉ちゃんが21とか、
うん、
21? うん、うん、若いよね
若い。
かおりちゃん2回目だしね、オリンピックね。
うん、うん。
私、前回のオリンピック見れてないんだけど、あんまり。
すごいね。
まおちゃん以来のメダルですよ。すごい
ね。おめでとうございます。本当に良かったです。
ね。
いや、本当に良かったです。
良かったよね、
うん。こういう戦い方、かっこいいなって思う。
うん。あれでもトリプルアクセルとか入れるようになったら結構強いよね。
はい。どうなのね、アクセルと4回転だったら4回転の方が基礎点高いじゃん、
うん、
このレディースたちを見てるとさ4回転の方が飛びやすそうだよねアクセルよりも多分その
3回転半よりも
そう前向きで飛ぶよりも後ろ向きの方が飛びやすいんじゃないかなと思ってて、うんうん、俺はとんでもないから全然わかんないけど前向きの方が腹筋使うんじゃないかなって思ってて、
うん、
腹筋系だとしたらグッてこう軸を保つためにさ腹筋使うんじゃないかなと思って腹筋だと男の方が飛びやすいだろうなって思いました、
うん、でもなんかその体型の子っていうのはあれだけど、
うん、
やっぱあの棒みたいなさ体型してんじゃんロシアの女の子たちみんな
あ超細い、
うん
うん、
あれぐらいの体型じゃないと回れないんじゃないかなって
ゆずるくん
そうそうそうそうそう
でもお尻がプリッとしてる宇野くんも4回転飛べるよ
宇野くん男の子じゃん宇野くんのお尻ほんと可愛いねこれセクハラだからやめた方がいいと思うんだけどラジオで言うのねでも可愛いんだよね
だってみんな宇野くんのお尻大好きじゃん
大好きだよね絶対そうだよ、う
ん、みんな大好きよ宇野くんのお尻
お尻も可愛いし顔も可愛いしコーチも綺麗な顔してるし何なのって感じ、
うん、しかも宇野くんなんかあー可愛いっていう顔だったのがさ、
うん、
最近かっこいいなってきてさ
確かに
もうのっちにメロメロでしょみんなって思ってるよ
ね可愛いんだよな
そう羽生くんのことをゆずくんっていうのもなんかもう好感度高め
いやなんかさいいよねこうなんかなんだろう 羽生結弦って結構エンターテイナーだから、いろんな顔をあえて見せていこうみたいなさ、
うんうんうん、
メディアに対してやってるけど、それがでなんか得意じゃない不器用な感じも可愛いよね。
可愛いです。
多分本当はこういうクールな感じじゃないんだろうなこの子って思うけど、表に出てくると結構こうあんまりこう表情豊かな感じではないじゃない。鍵山くんみたいに素直に全部表現しますみたいなさ、
うん、
タイプじゃない
じゃん。それも違うね、確かにね。
なんだけど、多分本当は中であったらめっちゃこうやるんだろうな、いろんなことっていうのが可愛い。え、何の話したっけ。あ、そうそう、だからその、
うん、
4回転飛ぶってなるとやっぱ女性って体つきが変わってくるから、
うんうんうん、
年を取るごとに良くも悪くも。なんかそのスケボーとかもさ、若い子が強かったり
する
の、そういうのだと思うから、
うん、それはそうだ
よ
ね。
今からじゃあ4回転やるっていうのが果たして現実的なのかっていうのが分かんない。ミキティもだってさ14から飛んでました。
そうだね、安藤美姫の話ね、すごいよね。あ、そうなんだってなった。
うん、私ジュニアでも今何人か飛べる子いるんですよってミキティ言ってたけど、
言ってたね。
でそのだから
安藤美姫って、ミキティって言われてるの。
ミキティ、
ミキティの方じゃなくて、
そうそうそう、でもミキティ2人目になっちゃって、
アンドミもミキティ
って言った
んだ。ミキティ多いね、じゃあ。
そんな感じでさ、だからどうなんだろうって思って、うん、今から4回転っていうの。
そうだね、まあまあできる範囲 でいいと思うけど、もうそうだね、女性の体つきが変わるのはもう致し方ないことなので、それの中でどこまでできるかっていう、
うん、
何を求めるのかっていうところだね、う
ん。でも表現力は勝ちだと思うね。なんか今回
いや圧倒的だ、圧倒的。
ベスト5が日本人とロシア人しかいなかったじゃん、女の子のその、
うん、
なんかどっちもいいんだよ、別にどっちがいい悪いとかじゃなくて、日本人の作品
だね、
の方が好きだなっていう、
うん、
日本人フィルターもかかってると思うけど、なんかこう見てて楽しいみたいなのは。
そうだね、まあ、日本人だから日本人の感性に合ってるだけなのかもしれないけれども
あると思う。どっちもコーチね、うん、日本人だしね。
そう、若葉さんと香織さんとね、
そう
2人ともすごい、なんだろう、演技が良かった、なんていうの。
でもそう曲に入り込んでやってくれる感じが、
うん、
なんかこっちも入れるっていう。
そう、若葉さんのやつはやっぱ若々しさがあって、
うん、
ライオンキングっていうのも相まって超わかりやすかった、うん。
ヘアアクセも可愛かったしな、トリプルアクセルめっちゃ綺麗だったし、
めっちゃ綺麗だったし
そうそう、すごい良かった。なんかそのトゥルソワちゃんは、うん、だよね、4回転バリ
バリ。そう、トゥルソワ
4、あの子に関してはもう、うん、なんかあれは彼女の戦い方らしいんだけど、
うん、
そのミキティ役、ね、
うん、
もう競技って感じ。
そうだね、
スポーツって
感じ。どんだけ飛び続けることができるのかっていう、
そうそうっていうので、別にそれが嫌いだったわけじゃなくて、やべえなこいつみたいな。
いや、すごかったもん。
それこそ
でも笑っちゃったもん。もう戦えないでしょみたいな。
なんかコロナだったから私がね、
うん、
その期間はあの一瞬テレビ見れないんだけど、一瞬テレビをつけて、うん、テレビ電話、あ、テレビ電話つないでたっけ？
そう、つなぎながら、うん、普通に電話だけで。
あ、そうそう、電話つなぎながら、え、待って、これどうやって勝つのみたいな、
うん、
話をしてるぐらいにはえぐかったよね。
えぐ、今うんってなった。
でさらに そこの技術を持ちながら芸術性を高めてきたのがシルバコワちゃん。
はい。
あ、そりゃ金メダルですよねこの子がみたいな。
はい。私はシルバコワさん見た瞬間に、うん、この人だわって
なった。だ
ったよね。すごかった。可愛いし。
可愛いしね。本当ね。何の話してるか全然分かんなくなっちゃうけど。
うん。まあでもとりあえず17歳以上で。
うん。
シニアの方の競技を進めていこうっていうのは賛成です。
うん、
はい。
なんか真央ちゃん昔オリンピック年齢制限で出れなかったことあるよね。
出れなかったね。
あれのせいだったんだ。
私はこの前やったよね。
やったっけ。
うん、
なんか変わったんだけど、ね、
いや日本がやったんじゃなかった、
うん、
確か。
ちょっとお水入れるね。
はい。
なんか無線だよね、まだ咳はさ無線だけど、うん、なんかさっきからゴホゴ言ってるけど、あっちには菌移ってないから大丈夫だよ。
うん、
聞いてたら心配になるよね、コロナ失せてるけど大丈夫。
大丈夫、
もう陰性だから。鼻ほじほじしてやったから。
びっくりした、鼻ほじよね、鼻ゴシゴリゴシゴシだよね。
ほじほじ
ほじほじしたのよかったね。やけど間違ってない、大丈夫それ。
間違ってないよ、血出るか出ないかぐらいまでやったよ、ちゃんと。
はい。フィギュアスケート選手には年齢別のカテゴリーがあり、
うん、
五輪に出場できるシニア選手は前年の7月1日時点で15歳以上との制限がある。
ああ、
浅田真央ちゃんは14歳だったため代表になれません
でした。え、そんなの誕生日差別じゃん。
そうだね。
でしょうか
ね。ということらしいですよ。なので今回もじゃあこれはフィギュアのシニアの話だから日本で日本がじゃないね、さっきの話の通り五輪は15歳以上なら出られる、
うん、だから出たんだね、
うん、で今回はじゃあ17歳にしましょうということですね、うん、ということは今この15歳に磨けて練習してる今のジュニアの子たちはうん遠かったなって感じで思ってるのかもしれないね、
うん、がっかりって感じだよ
という感じ。
それこそさ、その坂本さんの演技とか見るとさ、やっぱ2回目マイケルちゃんじゃない。
レイさんちゃん。マイケルちゃん。
錦織のコーチや。うん、あれそうだよね。
そうだよ。
トンネルズと一緒にテニスやってくれる錦織のコーチ。じゃなくて、レイさんちゃんとかもそうだけど、やっぱ2回目ぐらいからこう進化が問われるというかさ、なんか1回目から金メダル取ってる化け物もいるんだけど、羽生結弦っていう。
うん、
いるんだけど、
うん、
2回目があるっていうのはいいなって思うから、それがこう、17歳になることで、そのチャンスが遠のいちゃう人がいるのは、ちょっともったいないなとは思うけど。でも安全にやってくれればね。
そうだね、安全にやってくれって感じだね。
それに越したことはない。
うん、
羽生結弦もすごかったね、もう私がさ、コロナで。先週のラジオ撮れなかったせいでもうそのネタ終わったんですけどみたいな感じだと思うんだけど、
うん、
もういい、
うん、
4回転アクセ
ル、うん、もうみんな
めっちゃすご
くむしろもうやめてくれって思ってると思う。
もうね、ひどかったよね次の日ね。
もう全テレビ全メディアむしろ SNS までかけて全部この話だったからもういいよって思ってるよ多
分。しかも羽生結弦に、
うん、
会見依頼が取材依頼が殺到しすぎて、
うん、
でっかい北京五輪のその多分運営が ねそう用意したでっかい会見会場一人で貸し切ってね
会見に臨むと。
しかも日本も全チャンネルが民放あじゃ NHK も日テレテレ朝 TBS フジテレビ、
うん、
全部羽生結弦のその会見生中継
全部それでしたね。
で YouTube とかその配信サイトでも配信しててすごかったね。もうちょっとさメダル取った人のこと称えようよみたいなね気持ちになっちゃったけどね。でもしょうがないスーパースターすぎるあの人、
うん、
私も昔ちょっと苦手だったんだけどなんか作られた感じが羽生結弦く
ん、うん、
最近はなんかすごすぎてもうなんか文句言ってすいませんでしたって思って、
うん、あれはもうエンターテイナーだから
そうい
うものなの。
私割とこうナチュラルにさ楽しんでるフラス好きだから、
うん、
今回のね北京オリンピックの推しはねちなみちゃんだから。
ああ吉田さんね。
そう、
うん、
カーリングのね吉田ちなみちゃんがね可愛くて可愛くてね同年代なんだけどほんと好き。あの子が笑ってんの見るだけでなんかカーリング見る価値あると思うね。
いつも同じ角度ちょっと斜め上からさ振り向いてる角度でさ笑顔になるところが撮られるんだよね。
そう
毎回この角度でいつも笑っとるやんこの子みたいな。しかも笑い入れるんだよね。そっち向いてニコってするから、うん、またこの角度だと思って
さっちゃんに向かって笑ってるのよね。
そうさっちゃんに向かってるんだと思うナイスーってやってる、
うん、大丈夫さっちゃんの入る入るみたいな。あの子ほんといいよねっていうタイプの方がさ好きだから私は。あれ計算してないじゃん。カメラがここ抜くから私はこの角度で振り向いて笑うとかやってるわけじゃなくて、
うんうん、
ねえほんと好みだなって思うし、うん、羽生結弦は羽生結弦すごいわこの人って。
うんすごい。
私はエキシビジョンを楽しみにしてんだけどラジオと被るな時間
確かあれはすごい
すごいよね、うん、っていう私の暇つぶしにすごく素晴らしく付き合ってくれた北京オリンピックの話でした。
はい。まだ終わってないけどね。 それはこれがでも出るとこ出る頃には
閉会式、
エキシビジョンがやってて、
カーリングの決勝も、
カーリングの決勝もやってで閉会式ですね。
どっちも同じぐらいの時間なんだよな。
え、
エキシビジョンも多分昼ぐらいで、
昼、うん、
カーリングの決勝もなんか昼ぐらいだった気がする。
あ、そうなんだ、
うん、なんか
え、ちょいよ、午前中からだよ。
朝からやるの？
うん、10時ぐらいからじゃなかったっけ。
そうなの？
うん、
確かね、閉会式があるから早いんだなって。ずっと夜だったじゃん、
カーリングはね。
今日も今、うん、あの夜やってるんだ
けど、ね、
3位決定
戦、3位決定戦
ちょっと見たいけどね。3位決定戦
見たい。どこ、イギリスと、
うん、イギリスは決勝、
イギリス決勝なんだ。
スウェーデンとスイス、
おお、
強いじゃん、
強いじゃん、ね、
1位2位突破して
る。
まあそんな感じで結構楽しみましたね。
これが楽しいよね、うん、カーリング楽しすぎて困っちゃった。
アユムも金メダル取ったしね、ボートの。マジで、あれは、あれは叫ぶよね。ショーン・ホワイトに勝った。
もういろいろと、今回マジ、北京グリーンいろいろと面白かったよ。
陵侑くんがイケメンすぎるしね。
うん。ほんと。
面白かったな。あれはモテるわって思って。ほんとだ、10時からだ。
いっぱいハグしてほしいなと思ったら、女性がどんだけいたことか。
私も落ち込んだら、ハグしてくれるのかな、みたいなね。うん、
本当に。
いやー、陵侑はチャラいようだ。
ひでえ。
かっこいいもの。
陵侑くんはサウナが好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。フィンランドに行ってサウナに入るらしいです。
やば。でも私、雪屋推しなんで。佐藤雪屋を。
ああ、そう、確かに雪屋推しだな。うん、
彼の将来に期待して
る。鼻から下だけ見えてるだけでも、綺麗ってずっと言い続けてる。
美形だったよね、あの顔ね、うん、すごい。あとなんかこうマインドもなんか良さそうな感じで、すごい好きだった。
うん。
前向き、負けず嫌いみたいな。そんなもんですか、私たちがハマったの。高木美帆か。
いやだから五輪の話するとマジで永遠に何時間も語れちゃうから。
でも今日で最後だからね、五輪の話さ触れるの今日で最初で最後だからね。
うん。
もう来週になったらもういいでしょ、オリンピックの話はってなってるから。
あ、そうなの。
うんだよ。
じゃあ見どころパパパッと話をするの。
もう終わった。だから
終わったの。
陵侑、
陵侑、
まあユキヤとかもそうだけど、
うん、
で高木美帆、あ、じゃあ平野歩夢、
平野歩夢、
高木美帆、
うん、高木美帆、はい、
フィギュア、
フィギュア、
フィギュアメダリスト多すぎてもうフィギュア、
うん、
でカーリング、
ノルディック複合は最後見てて興奮したじゃん。
団体も個人もどっちも最後だけみたいな。
マジやばかった、マジで。
なんか
嘘だろみたいな展開だったじゃん。
金メダル取れると思ったよね、余裕で取れると思ったら。
本当に
すごかった、ノルウェーの2人が。
個人でも渡辺明人くんがさ、マジでみたいな感じで、ほんと1秒もない時間差でさ、
うん、
銅メダルで、
うん、
で団体もね、
団体は4位だったので、うん、最後ずっと4位を言ってたらしい。本当に最後の最後たまたまつけただけなんだけどね。だからなんか気づいたら、あれなんかいない、その日にみたいな、うん、
出てきたね。
ね、いやすごいよ、
面白い。あとは女子のあれっけ、スノボのビッグエアとかもさ、
うん、
おーいみたいな。
あ、女子見てないわ私。
あ、そうだったんだ。
うん、
あの銅メダルを、銅メダル、
うん、取ったね、
うん、取って、その銅メダル取った子もめちゃめちゃ良かったんだけど、
あの
可愛い、ね、岩渕さんの方が、うん、もう最後の進み方があっぱれで、
うん、そうそうそう、
ニュースでこんなことできるみたいな、
うん、
うん、
トリプルコークだっけ、
はね、ダブルフリップ、ダブルフリップなんちゃら感じみたいな、後ろ向き飛んだ後に、
でもコークしてたよ、
横回転なんだけど後ろに回るのっていうのを最後にやって、あの着地したら女子競技史上初だったんだけども、まあ、着地でき
ず。でもさ、なんか転び方もさ、
うん、
惜しかったよね。
惜しかった、
これできた可能性あるなみたいな。
そう、なんかそれ説明し、なんかニュースで説明したのが、これは雪に嫌われましたねみたいな。
うーん、
着地のタイミングでうまくはまんなかったっていう、うん、本当それぐらい
の本人のポテンシャルはね、あったよね、全然、うん、あれはね、見たかったなって思ったライブで。めっちゃなんか感動したらしいじゃん。楽しい。
うん。
いやー、すごいね。あとその渡辺 明人、
宇佐美明
人、小林陵侑、高木美帆っていう、何かに強い人は全部メダル取ってくるんだみたいな。
そうだね、そうだね
って思った、うん、やっぱなんか強いんだなって。
強いんだね、うん、すごいよね、
うん、もうちょっとなんだろう、全体のレベル上がったら陵侑くんは団体でもメダル取ってたもんね。
うん、
てか違うわ、あれはスーツの件だったわ。
そうだね、スーツの件も、
サナちゃんのスーツな、イチャモンつけられんかったらメダル取ってたよね。
あれひどかったな、
取ってたわ、間違えちゃった。実力はありました。
そうそうそう、実力みんなに複合、あ、じゃあ混合はね、
そう
強かったね、
うん、
ちょっと男子だけのやつは全体の底上げって感じだったけど、うん、まあ、あとまだまだ、ね、あれは環境も悪かったね、風が、
うん、
難しくって、なんていうのは、まあみんなそうか、そうだからなんとも言えないけど。
あ、そう、でもね、ラッキーのパターンの人もいたからね、飛べちゃう風の時もあったから、うん、そこに当たらなかった不運もあるけど、そう、それで思ってる、なんかみんなで水泳もさ、アメリカの人とかめっちゃ取っていくもんね、夏の。
本当よね、一人で5個とかなんと取っていくもんね
だからそういうことなんだなって思って、面白かった。高木美帆最後めっちゃかっこよかった
すごい
5種目出てんだよ。
すごい。
しかも全然スパン空いてないしさ。で、銀メダルをこう、銀メダルと銀メダル、銀メダル、銀メダルってやってさ。
うん。
最後、金メダル取るんでしょ。
そういうこと。
主人公やん。もう。主人公補正。やばい、もう50分経っちゃった。
うん。まだそんな感じなんじゃないですかって感じですか。そうそうそう。
だいたいさらったね。
だいたいさらったと思うよ。
歩夢と翔の話始める。もうちょっと長くなる回目
は。はい。
どんどんかっこよくなっちゃった。
するの？
しないしないしない
。うん。
そんな感じで。
はい。じゃあそんな感じで。
どんどん
次
どうしようかな。ちょっとなんか、
うん、
これも機械逃すとできなくなりそうだから。
うん。
あの、金田一少年の話していい？さらっとね。
金田一少年、はい。事件簿。
事件簿。
はい。
金田一少年の事件簿って、私さっきもネットフリックスで無駄にアニメ見てたんだけど。
じっちゃんの何かけてってやつでしょ。
よく知ってんじゃん。
うん。お前なんか握ってやるみたいなノリだ
ったそれ寿司王子。うん、そうそう、なんか金田一少年の事件簿っていうタイトルはみんな知ってると思うんだけど、割かし。それをさ、あ、もともと漫画なんだけど、
うん。
天木さんと佐藤さんが一緒に作ってる漫画なんだけど、それを歴代ずっとこうジャニーズが金田一はじめ役で実写ドラマ化するっていうのをやってるじゃない。最近じゃなくて、この4月からなにわ男子の道枝くんっていうセンターの男の子。
なにわ男子ってあのウブラブの、
そう、はい、ピンクの衣装で踊ってるあのセンターにいる子なんだけど、大体多分センターにいると思うんだよね。マシマも知らないけど、道枝くんと大橋くん、あの目キラキラしてる。
目はキラキラ
だから。もう二人ぐらいしか分かんないけど、名前。まあその道枝くんが今度やるんだって、4月からね、ドラマシリーズ。だからそれを記念して、これまでの、堂本剛、松本潤、亀梨和也、山田涼介が演じた歴代の金田一少年も、
うん、
テレビとか TVer とかで、再放送しますよっていうニュースが、出て私が喜んでたっていうだけの話なんだけど、見たことある？
強しないですね。
一番怖いやつだよね。金田一少年の事件簿ってむっちゃ怖いのよ、
うん、
私の妹とかはさ、昔はあの月曜日の夜7時にやってたんだよね、アニメが。確かイニエスタの時間にやってたのよ、
うんうんうん、
7時に。
コナンの時間にあった？
あれ金田一やってコナンだったと思う。
そうか、うんうん、
それがイニエスタやってコナンになった。
はいはい、うん、そのぐらいの時間だった。
そうそう、今コナンは土曜日の6時になっちゃったけど、うん、まあそんな時代があって、
うん、
大体同年代はわーって思ってると思うんだけど、
うん、
もうなんか近代じゃ妹の妹は見たくない、怖い、見られないみたいな。そんな
アニメもそうだったの？
うまアニメは怖いよ。
そっか、
うん、そのなんか漫画も結構怖いし、なんかこう死体もなんかこうなんだ、まあリアルじゃないから、絵がリアルじゃないから、そのなんていうの、最近の漫画で結構グロいの多いじゃん、ゾンビものとかもそうだけど、
うん、
ああいうそのなんか描写としてえぐい、グロいみたいな、そういう感じをすごい感じるわけじゃないけど、雰囲気が グロいという
か、うん、暗いよね、
うん、ホラーじみてて、
う
ん、
ホラーじみてる確かにそう、
そうで怖いっていうのがもともとのその原作なんだけど、
うん、
それを忠実に再現したのが堂本剛が主演やった、
うん、あれ怖かったマジで
マジで怖いよね
マジで怖かった
あの結構トラウマだった人もいるんじゃないかって思う、うん、剛くんが好きキンキが好きみたいな感じで軽い気持ちで見始めると、うんえみたいな
確かに今それをトラウマなんじゃないかとか言われて思ったけど、うん、俺テン野外泊テントは超怖いって思った
記憶あるよ、ね、あコテージとかね、
うん、テントの中で次々と人が殺されていくみたいなやつがあって怖っみたいな
しかも私近年少の事件も全部漫画読んでるんだけど、
うん、
つよし の、 その実写化した時にピックアップされた話、近年少年ってめっちゃ長いから、
うんうんうん、
どれかを事件をピックアップして自社化してんだけど、
うん、
あの絶妙に怖いやつを選んでってると思う確か上海魚人伝説とか、
あ待って俺その名前覚えてるぞ、
う
んうん、
中国のサーカス団雑技団みたいなところに行って、うん、そこでいろいろ人が死んでいくみたいな、水川麻美との出会いだよ、水川あさみと堂本剛の出会いはそこなんだけど、そこから33分経って33分経ってには繋がってないけど、
うん、なるほどね。
そう、あとそう、ね、非連呼殺人事件とかも怖いし、おまぐらだかも怖いし、
ああ覚えてる覚えてる
異人間も、まあ、怖いね怖いとか、あとは首吊り学園、
名前が怖いの何ですか、
うん、釣り学園って私が思ってるのだってとかね、なんか結構怖いの選んだなみたいな。逆に亀梨とかは1個しかやってない、スペシャルドラマ1個しかやってないのね、
亀梨。なるほど。
それの話は結構近代地の中ではライトな方だった、ね、私松潤のやつは見たことなくて、そうだね、今一覧が出てるサイトを見てるんだけど、あ、言ってんだけど、そうだね、剛が選んだやつがね、いや、ヒレンコが一番怖いと思うね、私は。ヒレンコって読んだっけ、怖いのよ、顔がね、死体のね、顔が全部なくなるっていう話なんだけど、
怖
っ、ま、なくなって、あ、これネタバレだから、いや、ね、そこ、あ、ネタバレそういうとこだって今、
うん、怖いよっていうので興味を持った人に対して言うんかよお前みたいな感じになるよね。危ない危ない、はい、
今の私が言うことで犯人がこう危ない、まあそんな感じで、
はい、楽しみですね。
そうそうそう、そういうこと。なんかその子供の頃にチラッと見ただけなの、私堂本剛のバージョンも。だから大人になってみたらもうちょっとちゃんと冷静にね見れるんじゃないかな、うん、
エヴァンゲリオン的な感じだね。
あ、確かに、
うん、エヴァも俺が小さい頃に、それこそ幼稚園とかだよねの時にリアタイでやってて、
うん、
一個だけ見て、その見たやつも怖かったんだよね、
うんうん、
あのアスカが地下に潜ってくやつだったんだけど、怖っみたいな、これ見ちゃいけないんすよってなって、エヴァはずっとこう遠ざけてたんだけど、まあ今になったら全部見られるけどね。高校あたりで再燃して全部見たかな、
うんうんうん、確かあるよね。私ルローニケンシンかな、確証はないんだけど、ルローニケンシンだったんじゃないかなって思うアニメのワンシーンを見て、怖いやつだと思って、なんか大名行列じゃない、なんていうの、お侍さんが通るから村人は道を開けてこうお辞儀をしてなきゃみたいなシーンで、
うんうん、
男の子が顔上げちゃって殺されかけるシーンをたまたま見て、怖い怖い怖い怖い怖いって
よくありがちさです
見るね、そういうのあるよね、タイミングだよね、
タイミング、そう。
まあそんな感じ。だから怖いのがダメだけど、この道枝くんに向けて近代一少年の事件を見てみようかなって人は、あの山田くんのやつか亀梨のやつを見るといいと思うね。亀梨のやつは本当に面白いし、 山田くんのやつも面白いと思うね。うん。うん。山田くんのやつ面白い。ここまででもう完結してるけど、どうすんだろう、道枝くんの話。なんかその金田一の漫画のさ、何、最初から最後をこの4人で繋いでったみたいな感じでしちゃうけど。
金田一って終わってんの？違うか
な。でもなんか、終わったんだけど、
うん、
今30何歳の金田一少年、あ、金田一、何なんだっけ。
金田一青年の次元もやったの？
うん。
本当に？
うん。なんだっけ、なんかやってるって話聞いて、なんかごめん、ブーツって。さ、金田一37歳の事件も。
知らない。そんなのあるんだ。
で続いてんのかわかんないけど。金田一がなんか冴えないサラリーマンになってて、みたいな。で、またオペラ座感のある島行っちゃうみたいな。
うんうんうん。
話みたいなね。結構ある。え？結構漫画出てるね。11巻まで出てる。っていうのもあるから。でも、道枝くんが死んだら37歳の事件もやんないと思うから。
そりゃそうだよ。だって、若くしてんだから。
で、何やるんだろうね。
何やるんでしょうね。
寝ぼしいやつ。
それ用にさ、書き下ろしとかはしないのかな。じゃあ。
ああ、どうなんだろう。
まあ、それ書き下ろしだったら面白いよね。
面白い、面白い。私みたいに全部犯人わかるみたいなさ。
うん、うん。でも、そうそうそう。そういうこと。同じやつをねリニューアルしちゃうとそういうなんだ、うん、事件解決系だとねあんまりワクワク感なくなっちゃうから。
そうね。
まあ 俺は見ない気がするけど。
まあ私が見るから見せられる可能性はあるけど、
ね。それはある。
うん。うん。山田君やっぱいい話持ってった気するな。なんか程よい。はい。
はい、
そんな感じ。ちなみに山田くんは金田一のそのタッグで作ってる探偵って感じだった。探偵学園 Q っていう作品もあるんだけど、
うんうん、
それも出てる。ドラマ化した時に神木隆之介くんが主人公だったんけど、なんかライバルなのか、ライバルの美青年みたいな役を山田くんやってて、ハマり役で、私はそっちの方が好きだから、どっかに配信されてるのか知らんけど、見つけたら見てみる。いいと思います。そっちはそんなにね、グロくない。人は死んでいくけどね、バンバン。っていう感じでした。
はい。
1時間経っちゃった。あ忘れちゃった。オリンピックの話にビンドゥンドゥン絡めようと思って忘れちゃった。まあいいかも、
うん、
じゃあファイヤー TV の話、スマートテレビかの話してくださいな。
そっち、
あ、何、なんかあった他、
ま
あ、
半導体三次元の話をちょっと昔のやつだけど持ってきて、
あ、いいよいいよ、そっちにしよう。
うん、いや、それ Amazon とファイヤー TV の話は、まあ、後で時間があったらというか興味があったらしいよ。こっちが早く終わっちゃったらしいよ。
うん、
早く終わっちゃう気がするんだけどさ、
うん、
半導体って今なんだ、一日で半導体っていう言葉を聞かない日はないんじゃないかっていうぐらいさ、世間を賑わかしてるじゃないですか。
うんうん、
必ず何かしらで聞くじゃん、半導体って、
うん、
何のことか分かんないけど半導体って、
そうだ、ね、
何のことやねんっていうのがあるんだけども、
うん、
今半導体が足んないぜって話をしてんだよね。
そう
で、まあ、半導体が足んないっていうのは、この半導体っていうのが今の世の中のなんだろう、うん、電子制御で世の中のもの、大体こうスマホもそうだし車もそうだしテレビもそうだし PC もそうだし、全部この半導体っていうので電子制御されてるんだけども、この半導体が最近はこうすごくこう技術が高くなっていって、この半導体なしには技術革新が進まないみたいな感じになってる。で、じゃあそれをよりこう高性能にしようっていうのをみんなすごい頑張って頑張って今に至ってるんだけども、半導体って二次元なのね、
うん、
面でできてるんだよ、
うん、
この面でできたやつを3次元にしようっていうのをニコンが始めましたと、
うん、
始めますって言ったんだけどね、
うん、
これちょっと昔のやつで日経新聞の2月1日のやつだからまだもう2週間3週間ぐらい前の話になっちゃうんだけど、
うん、
もうちょっと新聞に出てて、これたまたま今俺が3体読んでんだけど、まだ3体まだ1巻しか読んでないから、うん、そんなにこう話深掘って本当のまだまだ全然触りだけなんだけど、まあ、2巻に入ったところで面白くなってきたんで、たまたまこのニコンの3次元半導体の話に通じるなと思って、
あ、そうなんだ、
ちょっと持ってきたのね。今まではこの2次元の面の上にいかに細かく線を引けるかっていうのをやってたの、
うん、
今は3ナノミリメートルとか5ナノミリメートルが今世の中で出回って一番線幅の薄いやつだ。線の幅が 5ナノなの、
うん、
1本の線と1本の線の間が5ナノしかないっていう、
うん、つまり半導体って何なの、分かりやすく情報が入って
る、情報は入っていません、うん、半導体は電気を通す回路なのね、
うん、
でもただ電気をこう通すだけだったらそれただの導体なの、
うん、
電気が通るっていうのは導体、通らないのが、不導体、絶縁体とかって言われるやつ、
うんうんうん、
半導体だから半分
なの。なるほど。
だから、
うん、
通したり通せなかったりできるの。
なるほど。
通すよ通せないよっていうのって PC で言うと0と1の関係ね、うんうん、これをこの半導体で制御しましょうっていう、だからこいつにデータが入ってるわけじゃなくて、こいつは0か1かを通すか通さないかを制御してくれるものが半導体、
うんうん、
でこのこれをすごいちっちゃなチップにして置いとくんだけど、
うんうん、
その通す通さないよっていうのの線が多ければ多いほどさ、
うん、
1回で情報量をたくさんやり取りできるじゃん、
うん、
だから今までそれ大きいやつで作ってたくさん線を引いてたんだけども、今技術が進歩していってすんごいちっちゃいやつにものすごいたくさんの回路を引くことができるの、
うんうんうん、
でその線の幅が5ナノミリメートル、
うんうん、
1ナノが10分の1だから、まあ、10億分の1だから10億分の5、まあ、目で見ることはできないね、
うんうん、
まあ、目で見えないんだけどっていうのが今はもうほぼほぼ限界に来てて、
うん、
今熊本県にあの台湾のメーカーをね、
うんうん、
持ってこようと思ってる TSMC とか、
うん、
あとはインテルとかが確か5ナノを作ってるんだけども、今3ナノ化しようぜって頑張ってる、
うん、
に対してニコンは 3D で作ろうぜって話をしてるの、それを、
うん、
レベルが違うじゃん、
うん、
今までは面だったのが 3D になっていったら、
うん、
もう何、今まで綺麗しか立てられなかったのが高層マンション建てても OK ですみたいな、
うんうん、
ゲームの変革があるわけですよ。
うーん、
そう考えると扱える情報量って全然違うじゃん、
うん、
それはすごいですわと。田んぼしかなかったところの地下と銀座の高層マンションが出すこの地下で全く違うと同じぐらいのレベルが違うよねっていうのを今ニコンがやりますと言っています。で2031年、
うん、
10年後までにサービスを、このサービスを、開始しますと言ってこれから頑張りますと言っています、
うん、なるほど、
はい。で、
うん、
まあ、これはちょっと別にいいやと思ってたんだけど、3体読んでたらちょっと面白くなっちゃってこれ持ってきたのね、
うん、
3体っていう本を読んでるんですよ。今更かっていう人が多いかもしれないんだけども、この3体って中国の SF 超大作 SF 小説、
うん、
映画化もしてみたんだけども、原作は2006年にできたものらしくって、今俺が見て超革新的と思うの、思うものが、
うん、
中国では2006年にできてんだよねあーなんかもうってそこでも思うんだけど、
うんうん、
そう2006年から2010年にかけて3体3部作作られてて、日本で翻訳されたのが2019年、
うん、
2年3年前に日本でやっと翻訳されて、まあ、最近俺の耳に入ったのが本当2021年に3体ってのが面白いんだぜって耳に入って、
うん、
読んでみるかということで読み始めたんだけどね、まあ、SF だから、まあ、フィクションなわけですわ、
うん、
だけどもかなりリアルなその科学的根拠を持って話が進んでるのね。で異星人がいるの、
うんうん、
地球じゃなくて異星人がいて、
うん、
その異星人と通信をしてるんだ、通信をし始めるんだけれども、その異星人の持ってる技術っていうのが、まあ通信するにも物を送るとかできなくて、すげえ遠いところの星にいるから、
うん、
でも向こうはピンポイントで日本に 物を送ってきたの。
うんうん、
何を送ってきたかって言ったら陽子に、陽子が2個、
うん、
電子と陽子と中性子ってあるやん、
うんうん、
目に見えるものではなくって、うんうん、本当に全然目に見えない点ね、うんうん、この陽子を2個送ってきたの、
うん、
どういうことだろうかって言ったら、うん、この陽子っていう点を、
うん、
ちなみに陽子って俺はよくわかんないけど11次元でできてるんだって、
うん、
でこの11次元でできている陽子というもの自体には何かこう干渉することはできないんだけども、うん、その異世界、宇宙にはこの陽子を展開することができる、
うん、
2次元に展開することができる技術を開発したの、
うんうん、
すげえ簡単に言うと軽石あるじゃん、
うん、
あの沖縄とかでぷかぷか浮いてた軽石、うんうん、あれって中にたくさん空気が入ってて、
うん、
実際すごくちっちゃいけども、表面積、
うん、
全部広げたら表面積はすごく広いみたいな話あるやん、
うん、
陽子っていうものを面積として広げると星1個覆えちゃうぐらいの広さに展開できるんだって。
11次元だから
ね。11次元だから、
うん、
そう展開させていくと表面を全部、そう、あと地球を覆うことができるぐらいの面積を持ってる、面積の情報じゃないのかな、とりあえず面積を持ってるんだって陽子は、
うんうん、
でその陽子を展開してそこに全部情報を入れ込んでいって、それをもう一回陽子に戻す、
うん、
11次元に戻すっていう、
うん、
技術を持ってるらし、
うん、
持ってる、
うん、
開発した、それを日本に送り込んできて、
うん、
やべえじゃんこいつらって、やべえやつらが日本地球に何か送ってきたよっていうところで一巻が終わった、うん、
なるほど、
はい、
結構長いね一巻、
はい、今やっとそこ、
うん、
で、うん、うん、ってなって11次元、
うん、
11次元で何みたいな、
うん、
まずね、
うん、
で神様っていうのは不平等というかケチでさみたいな、ビッグバンが起きた時に地球というか人類には3次元しか残してくれなかったんだぜみたいな話をしてて、うん、目で見えて3次元と、
うん、
物質的には3次元、あとは時間軸は一方通行だから1次元、この4つの軸しか人類にはくれなかったんだ、ケチだなみたいな話をしててさ、
うん、
11次元の情報を持つ陽子を展開するとそんなに広くなる、
うん、
なんか次元って面白いなってなって、
うん、
その考え方がね、
うんうんうん、
ということは今我々が思っているような目に見ている感覚とか情報量って実はものすごく小さいのかもしれないなっていうのを思いながら本を読んでいたら、うん、ふと思い出して、確か半導体を3次元するなって言ってて、
うん、
もう半導体自体もよくよく見れば3次元なんだよ、それは電気の回路が通ってるから、
うんうん、
だけどもそれを3次元に展開してみようぜって思うこのニコンの考え方って、なんかそういう、なんだろう、今までの人類の考え方からちょっと離れた、
うん、
ゲームチェンジ的な考え方があるんじゃないかなと思って持ってきてみました、
う
ん、
なるほどね、
全然興味ないかもしれないけどちょっと面白そうな話をしてみたかったんですよ、う
ん、ニコンはそれ作ってさカメラに入れていこうって感じなの？
あ、いや、カメラじゃないんじゃない、カメラにそんなのいらないでしょ、むしろ
分かんないよ、スマホにカメラ積んでる時代だからね。
まあそうだね、何をやりたいのかというと、フラッシュメモリー、メモリーだね、
うんうんうん、
メモリーの同じ大きさで3次元に、
うん、
ちょっと3次元になっただけでその容量がめちゃめちゃ大きくなるとか、イメージ、あ、カメラ乗ってるね、イメージセンサー1回で処理できる、一瞬で処理できる、情報量が大きくなるね、イメージセンサーにこの 3D の半導体入れることでってい
う
のはあるかもしれないね、
うん
うん、どうやって作るんだろうね、すごい気になる。俺半導体の作り方の本とかなんかすげえ真面目に読んだけどあれだけでも気が遠くなるような難しい技術を使ってたけど、だって知ってるよ、なんかさ、さっき回路って言ったじゃん、
うん、
電気が通る回路って、 これ半導体ってイメージとしてさ、なんかすごい微細な機械がさ、シュンシュンシュンシュンこう線を引いていくのかと思ってたの。でちゃんと金属を引くのかと思ってたのね。そしたらもう金属なんていう物体は大きすぎちゃってそんなもの使えないから、
確かに。
そう、最近はなんて光を当てて削るの、
うんうん、ああ。
設計図を書いて上から露光させて、うん、シュッて露光させて、
うん、
一瞬の深さを作って、
うん、
そこに半導体を絶縁体を入れたり電気を流す物質を流したりとかして何層も何層も積み重ねていくっていう。
なるほどね。さっき言ったシルクスクリーンのあれじゃないけどね。
そう、そういうこと、そういうこと。
なるほどね。
そう、そうやって作るんですよ半導体って。
なんかすごいね、 3D プリンターとかさ。ちょっと話変わるけど、もうさ、こんなになんか広まると思わなかったしね。活用方法がいっぱいあるし。
うん、3D プリンターがいいと思うよ。
ね。
あとはまあもうちょっと小型化されたり、
うん、
原材料が安くなったりとか、
うんうんうん、
いろいろしてくれれば少しはまた変わるかもしれないけど、
うん、
あくまでもねまだ産業用機械だからさ。
そうだね。
これがコンシューマー向けになった瞬間にまた話が変わってくるだ
ろうね。うん、いや、おもろいわ。本当。よくみんな考えるよね。
うん、本当によく考えるよ。こんなのみんなよく考えますよ。
どこでもドアいつかな。この服をやらせるとすぐ思っちゃう。
どこでもドア欲しいよね。
本当に欲しい。
そうだから、そのどこでもドア、
うん、
もうそうだし、なんだろう、最近はさ、その今まで絶対って言われてたさ、物理の三原則とかさ、いや実は絶対に絶対的な条件ではないみたいな話が出てきてさ、ある条件下においては別にそれが該当しない場合もあるみたいな。光の速度を超えた場合はとか、時間を逆行するんじゃないかとか、一方通行ではないとかっていう話が、うんうん、まあ、よくある話だけど、とかって考えてくると、
うん、
すごい。この3体読んでるけども、これはあくまでもフィクション。ただ考え方によっては今の地球上の物理学みたいなものが当てはまらない現象が可能性としてはあるかもしれない。それが分かった瞬間に今の物理の法則が変えられるのであれば、それこそどこでもドアってさ、
うん、
空間転移じゃん、
うん、
できるようになるかもしれないし、
うん、
スモールライトとか使ってさ、自分の好きなもの全部ポケットの中に突っ込んでさ、
うんうん、
どこでも家が出来上がるとか。
あ、なんかあれいいよね、ドラゴンボールのブルバが持ってるやつね。
いいよね、ホイポイカプセルね、ブイッツって。
そう、でかくなる。
そう。
まあ、ポケモンボールみたいな。
うん、うん。
あれ違う、モンスターボールみたいな。
そう、モンスターボール的な。そう。いいよね、それがね、うん、いい。そう、魔法かと思っていたことがさ、科学の力でどうにかなったらさ、すごくいいなって思いますよ。
うん、いいよ。実際にさ、実際、ちょっとレベル違うけど、だんだんさ、物を持たずに出かけられるようになってきてるじゃん。
うんうんうん、
スマホ一台。私たちはさ、今なんかお揃いのあれ持ってるからさ、二人でスマホとキーケース持ってれば、
うんうん、
どこでも行けるみたいな。
うん、
逆に今エコバッグ持って帰るとか、買い物持って帰ってこれないけど。ね、それで鍵とお金と、まあ、携帯電話、うん、で生活できるからさ、カバン持たずに出かけるよね。
だからそれが今は鍵って言ったけどさ、それも最近は別にスマートキーもある。
そうだね、多いね、スマートキー。うん、スマートキーはなんか信用してないんだよ。一緒なんだけどね、考えたら一緒なんだけど。
そう、
物理の鍵と、
うん、
いやこれなんかコピーされたとか、データなんかハッキングされたとか考え出したら一緒なんだけど、
うん、
これ鍵だってね、荷物置いてあるロッカーとかにね、
うん、
忍び込まれてコピー取られたら終わりだから。
終わり。良さは一緒一緒。
そう、一緒なんだけど、
うん、
だからその物理的な鍵だと、物理的な鍵で合ってる認識、
うん、
その鍵だと誰の鍵 か知らないと、誰その家まで知らないと意味ないじゃん。でもスマートキーだったらそこにドアがあるだけで開けられちゃうんじゃないかって。その仕組みは分かんないよ。
でもその携帯の持ち主が誰か分からなかったら、
うん、
持ち主は分かったかもしれない、家が分からなかったら家までたどり着けないみたいな。
そうだから普通の鍵だったら起こりえるなって思うけど、逆にそのスマートキーだったらその扉さえ見つければもうそことなんかこうちょっとあのドラマの雰囲気かもしれんけど、そこになんかこうさペッてくっつけて、そことパソコンでウェーってやって開いちゃうみたいな人が出てくるんじゃないかっていう謎の恐れを感じてる。スマートキーを家につけるのちょっと怖いなみたいな、便利だけどねって気持ちになっちゃう。
はい、
そんなこと言い出したらね、窓だって穴開けられてね入られるしとか、なんかキリないんだけど。
あ、そうだね。日本はでもその辺はやっぱ遅いんじゃない。もう技術、先端技術とかさ、そういう日常的な IoT 技術とかに関して言えばさ、うん、もう欧米から3週遅れ、中国から5週遅れぐらいだと思うからさ、
うん
うん、もうそこも感覚として全然違う気がするけどね、
うん、そのなんか車盗まれるとか言うとスマートキーだから、それを考えると、いえスマートキー大丈夫なみたいな、そういう気持ちになっちゃう、
うん、だからもうそしたら最高認証とかさ、指紋認証とかつ
ける
から、
そうそれならわかる、うん、
生体認証は強いよね、
うん、それはねいいと思うんだよ、
うん、
楽だしね、物持たない方がね。鍵めんどくさいよね。
鍵めんどくさい。
雨降ってたとかね、ひどくやだよね。そうなの。でもなんかセキュリティに対してのさ、リテラシーみたいなさないじゃん、日本人というか、まあ日本人って来るのもどうかと思うけど、
うん
ね、なんかちょっとだからマイナンバーカードも永遠に進まないし、ね、
永遠に進まないよ。
あ、確定申告しなきゃ。
それこそもしドイツに行ったらさ、
うん、
ボッシュさんがいろいろやってくれてるから、
うん、
ボッシュ様々でスマートフォームとかに住めるんじゃない、
うん、でも逆にさ、何の逆にか分かんないんだけど、
うん、
ドイツとかさ、カナダもそうだったかもしれんけどさ、なんかなんていうの、ご近所付き合いがさ結構ある。
あるある。
じゃあさ、日本はこう人と関わらんから、荷物を配達してもらいます、受け取れんかったら宅配ボックスか、それもダメだったら再配達ですみたいな感じじゃん。ドイツとかさ、ピンポン、あ、いないか、お隣さんピンポン開いた、これお隣さんの荷物なんで預かっといてください。
ないよ、ない、それはない。そんなことはないでしょ。
ないです。私の住んでたとこ結構あって、
うん、
あったのよ。
そうか。
そう思うとなんかそれもそれでいいけどね、その世界って思うけどね、
うん、
だからそういう世界に住めるのが一番幸せだと思うんだけど、
それはでも日本でも田舎とか行ったらそうなんじゃない。
確かに、
うん、適当なこと言ってるかもしれないけど。
いや、私はでも確かにそれ住んでる時ハンブルクの田舎の方いたけど。そう、
さすがにトロントでそれはないよ。
トロントはないか、確かに都会だしな。
ないな。
そう、でもなんかね、なんかね、寛大に行きたいと思いつつも難しいね、バランスが。
そんな感じ。
そう、そんな感じ。 3D なんとかができたらさ、
うん、
PS8 ぐらいではさ、
うん、
ほんとなんかすごいことできちゃうかな、うん、見える VR ゴーグルなしで VR 見れるようになる。
どうなんだ、どうなんでしょうね。なんか物が違う気がするけれども、いや全然話違うって言われるかもしれないが、処理速度が良くなるのであってすごい精度が高くなるのであれば、
うん、
焦点を当てた光の立体像とかホログラムとか作れるような気がするから、
うんうん、
むしろそっちなんじゃない、
うんうん、
VR とかっていう問題じゃないんじゃないみたいな、
そこにあるみたいな。
そう、
ホログラムおもろいよな。 ホログラムは怖いって知ってんの？だってうちらサイコパス見てるから。
うん。そうかなと思った。でも怖いって知ったって言った瞬間に、ああ、なんか、ね、広場の噴水ね、みたいな。
めっちゃ怖いんだよ。ね、ホログラムと、
VR ね、シューティングゲームね。
そう、シューティングゲーム。はい、マジで怖いんだよ。気をつけたらみんな、インターネットつなぐゲーム怖いよ。なんか、うん、でもそういうことでしょ、だから。なんだっけ、ポンちゃんが言ってるやつ。
エペックス。
エペックスとかをやってて敵を倒したつもりが現実世界でみたいな話じゃん。怖いよ、もう来てるよそこまで。まだ来てないな。
まだ来てない、
ね、操れるロボがいないもんね、まだ。
うん、でもドローンとかいるからね、ヨロドローンができる気がするけどね。
あ、確かに確かに、うん、確かに。じゃあ、あのなんとかがさ、誰だっけ、今さアンテナいっぱいハブで夢暮らしてるって言ってたじゃん。
イーロンマスク？
イーロンマスクだった。猫ちゃんが寝ちゃうやつ。
うん、そう。
イーロンマスクか。
イーロンマスク。
あのあれで電波が、電波がさ世界中良くなったらさ、うん、ドローンもボンボンボンボン動くしさ、ロボットも動くからさ、なっちゃうかもしれないね。サイコパスの世界が。
そうだね。イーロンマスクとあれはただのインターネットだけど、GPS とかに関しては。あの各企業が自分たちで、あのもうちょっと定位置にあのサービス展開用の自社製 GPS さん、あの衛星を今飛ばそうとしてるし、
うんうん、
その飛ばすための足をスペース X が出してくれるのであれば、もうそれは横展開すごいですよみたいな感じじゃない。
そんなネガティブなことばっか考えてもしょうがないんだけどね。
うん。
基本的には悪用しようっていう人の方が少ないはずだからね。便利にしようみたいな。それでお金を儲けようみたいな、うん、人の方が多いはずだからね。
そうだね。
いいんだけど。
多分まあ金儲けはどちらかっていうと後からついてくるだと思うけどね。
今参入してる人はそうだろうね。
うん。
もう趣味から始めてるよね。いやどうなっていくんでしょうね、世界は。オリンピックもいつまで続くんだろうね。
どういうこと？
わかんない、なんか世界がさ、もうなわざわざ集まってスポーツする意味あるみたいなさ、ふうになっていくかもしれないじゃん。
全然ありえるよ。
ね。
うん。
私、e スポーツの大会。
今はなんかみんなで、仲良し恋ししようぜって言ってオリンピックやってると思うからさ、
うんうんうんうん、
そうじゃないのが来たらね、
うんうん、そうだよ。世界はもっと殺伐と、うん、殺伐としてきてるけどね、ちょっとね、
うん、
してきたらそんなオリンピック出ませんみたいな国がボンボンボンボン出てくるかもしれないし、あーなんかすごいネガティブなことばっかり言ってる。闇上がりだからかな。
山田電機の話する？
しないよ。何？しない。
もういい？山田電機の話。
もうだってもう1時間半も喋ってるもん。
休み明けだからね。
あ、多分ね、オリンピックの話をね30分ぐらいしてる。
うん、うん、
楽しかったんだもん、オリンピック。
よかったね。
見ちゃうよね。子供の頃はさ、すごい嫌いだったんだけど、なんでドラマの時間なのになんでこんなのやってんの、全然興味ないんだけどみたいな。フィギュアだけだね、唯一に。昔からスポーツ見るとしたらバレーボール、フィギュアスケート以上って感じだったんだけど、今は楽しい。むしろ今日とか全然めぼしい種目なくて悲しかった。何もってのみたいな。
はい。
じゃあどうぞ
終わりにしますか。
うん、
はい。じゃあこれで S&A の無責任ラジオ終わりです。
何回でしょうね。
そう、先週やってないから忘れちゃいましたけども、今回はこれで終わりです。はい。インスタとツイッターで 日頃の情報は流してますので、
そうそう、ぜひぜひ。最近は大体オリンピックの感想を流して
る。そんな感じです。で、YouTube と Podcast、Spotify で、ラジオを聞けますので、ぜひぜひ聞いたら。
うん。
76回。
4。あ、やってたやってた、ちゃんとやってた。こうやってやってた。
あ、そう。74回ね。はい、これ74回です。日曜日の昼間にね、第74回が YouTube、Podcast、Spotify で上がりますので、ぜひ聞いて、聞いたらいいねと、
うん、
高評価と、
うん、
サブスクライブ、
うん、
よろしくお願いします。
うん、
そんな感じ、
うん、
じゃあそんな感じで。
読み上がり会でした。
元気にお届けしました。はい、じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ、またねー。
バイバイ。